水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、桂歌丸師匠がお亡くなりになったという知らせを受けましてね、今からだいたい20年もうちょっと前ですかね、私が弟子入りした男子に弟子入りした頃、落語のイメージというのは一般社会の中で随分薄れてましてね、せいぜいが座布団やり取りするやつぐらいの笑点というのでせいぜい落語が最後の名脈を保ってるというような雰囲気でしたよ、私が感じてたのは。でそういう笑点というのもこの歌丸師匠を長らくね引っ張ってらっしゃって、なおかつ落語の方にも力を入れていらっしゃって、で私が前座の頃男子歌丸二人会というのがですね千葉だったかなあっちの方でありまして、私前座ついて行ってたんですけど、楽屋でねやっぱりお二人仲良しなんですね。男子が初代の司会というふうに言われますけど、笑点の、実は笑点を立ち上げた要するにプロデューサーなんですよね。で、誰を起用しようかという時に歌丸師匠に白羽の矢を立てたということで、歌丸師匠は男子に対して大変に恩義を感じてたということでしたね。最後に私がお会いしたのは2年前かな、札幌の仕事で、でもう車椅子で全く楽屋でも口を聞かないんですね。で我々に気を使ってくれるのは分かるんですけど、もう声も出ない状態で、板付きといってお客さんの前に登場する時には幕を下ろしてる状態で座布団の上に、でそこまで本当にねもう全く動かないし何も喋らない状態で、パッと幕が開くとこれがねしっかりした声で口調で喋るんですよ、でお客さんもギャンギャン受けるし、だからその講座のためにその他の時間というのはこう力をこういう風にセーブしてたのかなと思うような、落語に対するそのひたむきな熱い思いというのを勉強させていただいた気がしますね。ご冥福をお祈りいたします。こんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。笑点、一番最初、司会とかね、プロデューサー、立ち上げたのが男子だという話をしましたけど、実はその頃ね、笑点、歌を出してるんですね、男子が。あれ、歌詞があったんですよ。どんな歌詞かというと、鬼ばば、へこいた、えへらへと笑えっていう、とんでもなくふざけた歌でございましてね。さて先週は原油のお話伺いましたが、原油のお値段が変わることで影響を受けるものってたくさんありましたよね。それにちなんで今週は創作落語をあつらえています。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。ボーナスシーズンですね、何を買おうかななんて考えている方、そして夏休みももうすぐ、旅行にも行きたいしということで、いろんなものの値段が気になってる方多いんじゃないでしょうか、
意外に高くなったりだとか、意外にこれ安くなってるんだねっていうような我々知らないものってまだまだいっぱいありそうですよね。
さあ今週も水保証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんにお話を伺っていきましょう。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週は原油の価格が上がると物の値段もいろんな部分で影響してくるっていうお話のもう入り口だったんですけれども、どういうふうにこう高くなると変わってくるんですか。まず原油が高くなると、
はい、まず原油が高くなるとガソリンが高くなるっていうのはもちろんのことなんですけれども、原油が高くなってから他物がですね高くなるまでには結構時差があるんですね。
そうですよね。
はい、通常メーカーの原材料購買担当者は原材料の価格が上がると四半期または半期ごとに調達価格の見直しを行って予算案に反映させます。 原油上がりましたと、これじゃあちょっと必要量を確保できない、予算を上げてくれって、社長に言ってもですね、うん、すぐにいいよって言って、まあ、値段上げてくれる社長ってあんまりいないと。そうですよね、うん、でそして、販売管理費などをですね、まあ、削れるところ全部削るというところでしばらくこうやりくりするわけなんですが、削れるものがなくなってようやくこう原材料費の見直しに着手するという流れになってくる、うん、でこれがやはり3ヶ月から半年ぐらいかかっていくということで、売上が伸びていて薄利多売でも営業利益が確保できるような会社であればいいんですけれども、うん、そうでない場合は客離れを恐れながらも断腸の思いで値上げに踏み切る、これが半年から1年ぐらい、まあ、メーカーによりますが、うん、かかるということですね。
ですけどね、これが ね、なんだろう、乳製品だとかね、なんだとかって、うん、はい、一斉に各メーカー上がるんですよ。
確かにそうです
ね、うんうん、だからそういう協会だとかもあるんだろうから、うん、ね、別にあの一社だけっていう風になると、ね、またみんなでバランスだとかあるだろうから、うん、ね、お話し合いもするんだろうけれども、あれが納得できないんだな。うん、ね、もうちょっと持ちこたえてね、値上げしないところにみんなこうお客さん行きたいのに、うん、うん、みんな上げちゃうんだ。
まあそれぐらい時間がかかってじわじわと値段が上がって、うん、
タイムラグが
ね、くるということですよね、うん、なんか身近なところにも事例があるんですか。
まあそうですね、例えば、まあ、スーパーなんか行かれると思うんですけど、はい、村田さん、スーパーでお魚の値段が高いなって思ったことありませんか。
わかんないですね、
以前より高い。
そう、私も高いと思います。
うっすらね、はい、あの2割くらい高いんじゃないかな、
うん、そうですね、いいとこついてますね、
うん、あ、そうですか。こういうのなんかじわじわだから私気づいてなかったけど、
う
ん、
もっと安かったよねって思う、はい、
あ、
う
ん、
そうなんです、
なんかあるんですか、うん、
あの実は原油価格が上がってくると連動して軽油とか重油とかも上がってきますので、うん、あのお魚を取るですね、漁船を出すためのコストも上がるわけなんですよ。漁船のコストの約2割が燃料代ですから、
うんうんうんうん、あ、そうか。じゃあつまりその漁船を出す上でもう値段が高くなっちゃってるんだ、
うん、そうなんです、お魚の価格に反映されてくるということで、まあ、漁獲のですね、量とかその時の需要とかにもよるんですが、天然物の魚の値段が上がりやすくなってくるということですよね。
大丈夫さん、じゃあいい天然物ばっかり食べてたんじゃないですか。
あ、私が想定してたのは今サンマのことですけど。
サンマはね、
サンマ100円切ってたのが120何円っていうのがね、うん、
値段分かりやすいですよね、サンマはね。
去年の秋ぐらい多かった気がするな、
うん、そうですね、まあ、今あの漁船の話だけ言いましたけれども、うん、ガソリン価格が上がってくると農産物とかも運ぶのもこれトラックで運ぶわけですから、うんうん、輸送コストも上昇する、うんうん、で最終的にはこれ価格に転嫁されると私たちも一般消費者のですね、購入代金が上がってくるということになるので、スーパーのものが上がってくる、
うん、スーパーどころかだって家具だってね、あのね、いろんなものを作る建材だって、ね、うんうん、とにかく輸送をするっていう以上ガソリン代だとかねかかるわけだから、みんな上がっちゃうって、そういう理屈ですよね、はあ、なるほど、うん、となると今、原油が上がってるとか聞いたりしますけど、またどんどんこの先ね、物も上がっていくってことなのかな、はい、で将来的に景気に悪影響を与えることがある。
はい、あの原油価格というところでいきますと、はい、過度に上がりすぎると、まあ、景気に悪影響が出る可能性があるということですよね、うん、過去の、あの統計見ていきますと2007年以降アメリカのデータでいきますと1バレル100ドル以上になると個人消費の伸びが低迷するという傾向が見られます。
今1バレルどれぐらいなんですか。
はい、今65ドルぐらいで、あ、まあ、60ドル台での推移というところですね。原油は急激に上がると消費国の経済へのダメージが大きくなります、はい、あの指標とされるものの一つでアメリカの WTI ウェストテキサスインターミディエートという原油の先物は今年5月に久々に70ドルを超えましたが、はい、最近では一服してですね、まあ、60ドル台65ドル前後というくらいです、
うん、まあ、猶予があるって感じです
よ
ね、
いろいろ物の値段が上がるっていうのはそのいわゆるあの物価を上げたいっていう人たちっているじゃないですか、
はい、
うん、はい、その人たちは歓迎するんですかね。
まあ、上がりすぎもダメなわけですよね、うん、まあ、下がってるのも良くないわけなんですけれども、うんうんうんうん、やはり居心地のいい水準でいてほしいというところでちょっと難しいところではあります。
難しいな、はい、なんかいつも困ってるような気がするな。
まあ、原油というところでまとめますと、うんうん、あの急激に上がると消費国の経済にはダメージになるんですけれども、うん、まあ、足元のですね緩やかなこの60ドル台から70ドルぐらいのところの水準であれば、まあ、比較的居心地がいい水準というところになっております。
この先どうですか、まだ上がるんですかね。
はい、比較的あの上がるというよりは下がる方が可能性としてはありそうですというふうに見ていますが、
どうしてですか。
はい、あの今、まあ、アメリカの話もありますが、あの産油量っていうのがどんどん世界的にもあの余剰はあるという中で、うん、まあ、各国がこうバランスを取るというところがうまくいくかどうか、例えば今足元ではベネズエラ の, あの経済情勢で産油量が減ったりとか、アメリカがそのイランに対する経済制裁で産油量が減ったりだとかっていうところをこうカバーしていくっていう流れで行ったり来たりするところで下がったり上がったりというところがちょっと足元ふらついているというところですね、
うん、じゃあ下がっていく見込み、
まあ、あの上値が抑えられるという感じですね、下がるというよりは、うんうんうん、はい、ですからあのこう過度に80ドル90ドルっていうところはちょっと、見えないかなというふうに思ってます。
これどうですか、これちょっと投資のヒントになるんじゃないですか。
そうだ、この変動にあたっての要素がたくさん国際関係だとかあるし、はい、ね、でしかもその何上がった下がった原油の価格によってどんないろんな広いところに影響があるし、
はい、
もうどっちにしても果てしがないっていうのが分かった。
本当ですね、じゃあその辺もまだまだあの中島さんにこれから私たち教えてもらいましょう ね。
そうだ、一つ一つね教わりましょう。
お話はビゾ保証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、物価にまつわる新作落語、南米滞在記です。うん、はっちゃんじゃないか、ゆっくりしていきな。どうご隠居さん、お邪魔します。やっぱりね、ご隠居さん、日本はいいな。おや、いきなり大きく出たね。なんだ、どっか行ってたかい。海外出張ってやつですよ。半年ばかり南米に行ってました。はあ、南米、南アメリカか。はあ、ずいぶん遠いところに行ったもんだね。やべえ、とにかく、驚きました。始まったな。いや、お前さんの驚いたはどうも当てにならないんだ。どうして。いや、だってそうじゃないか、話が大げさだよ、バカバカしいや、ほら話にしちゃって、くだらないほら話ダボラばっかりだ。なことありませんよ、ないことはないよ。あれいつだったっけ、南極大陸で白熊と格闘してきました。白熊ったら北極熊ってぐらいで南極にいるわけないじゃないか。それからあれだ、あのほら、あのボルネオの密林の奥で加納姉妹の弟に会ったって。どうしてそんなわけのわからないことばかり言ってるの、お前は。聞いてるこっちがバカバカしいよ。いやいや、それでもね、今度は驚いたんですよ。聞いてくださいよ。分かったよ。なんだい。南米のその国はね、日本に比べて物価がずっと安いんですよ。物価が安い、つまりね、物の値段が日本より安いん、信じられないぐらい。あ、そう。例えばまずはね、朝飯ですよ。人でかーごった返してる市場に行くと、屋台がずらっと出てましてね、パンを売ってるんですよ。油で揚げた、このぐらいの大きさの、日本だったらまあ一つこれ100円ですわね。どんなに安くったって何十円かしますよ。それがなんと1円以下だ。それもね、1円の100分の1ぐらい。はあ、つまりなんだい、パン一つが1銭ってことか。そうね、物価の違いに驚きましたね。はあ、なるほどね。すると生活費、滞在費もぐっと安くなるから暮らしやすかったろ。あら、ちょっと待ってくださいよ。ごめんかな、地球の裏側に行ったってね、こったら江戸っ子ですよ。物価が安いからわずかしか払わねえ、そればかりの出銭を惜しむようなしみったれたまなんかしやしませんや。見くびってもらいたくねえな。なん んだい、妙なところで江戸っ子を聞いよるね。あ、当たり前ですよ。え、ですからね、パン一つ買うのに100円分、え、向こうの札束までドサッと払ってと屋台の親父驚きましたよ。え、こんな大金どうしましょうってからね、おう、構わねえからその金でありったけパンをこしられてくんな。え、でもそれじゃとても耐えきれませんよお客さん。だったらおいら一つだけもらってくから、あとはこの道端にあふれてるかわいそうな連中に食わしてやってくんなってと、ありがとうございます。市場中のパン屋が総出でもってずらーっとパンをあげ続けるね、え、子供や大人たちが大勢群がってありがとうございますありがとうございますってんでね、日の暮れ方までかかって大騒ぎでしたよ。はあ、でね、ホテルは奮発したんですよ。その町で一番高級なところね、プライベートビーチに大きなプールや庭園もあって、客室は500もありましたがね、大きなところですよ。え、でね、チェックインの時にフロントの係の野郎がやけに安い値段をグズグズグズグズ言ってあるから、え、おう、そんなに安くていいわけあるかと、これほどのホテルじゃねえか、いやい、一泊1万円で宿泊させろ、ビタ一文でも負けるもんじゃねえよって単価切っちゃった。 おかしな単価だね。そうしたらもうへーってなもんですよ。支配人からホテルの従業員一同ずらっとひれ伏しちゃってね、では、このホテルをそっくり貸し切りとさせていただきます。つきましては今宿泊している客は外国人でも何でも今すぐに一人残らず叩き出しますってから、おいおいおいと、そういう無茶をするんじゃねえと、まあ余計な分は今泊まってる客の支払いにでも当ててくんなったら、この噂が広がっちゃって、おっしがホテルでも何でも歩いてるってと、ホテルの従業員から宿泊客からみんなもう頭下げてうわーってんで大拍手ですよね。サムライサムライ、なんだいそれは、いや、なんだか分かりませんけどね、そのうちにその大きな町の市長さんがやってきましたね、次はね、その国の大統領わざわざ挨拶に来ましたよ。じゃあお前さん、その国の有名人、有名人ですよ。でね、南米だからってんでサッカーの試合見に行ったんですよ、もちろんあっちの信じる入場料をドーンと支払った。はあ、したら物価が違うから喜ぶのなんの、もうね、スタジアム全体がもう試合が始まる前からお祭り騒ぎですよ。だからね、サッカーだっていつもの11人対11人じゃこれとても申し訳ないと思ったんだろうね、大盤振る舞い、1チーム100人ですよ、100人対100人、審判だけでも50人、これがうわーっとみんなで一つボールを追っかけるんだけど、サッカーだかおしくらまんじゅうだかわからない。で、嘘だよお前さん、いやいや本当の話ですよ。え、でもっと驚いたのは野球ね、こっちはね、なんと1チーム300人ですよ。ベースだってね、1塁2塁3塁そんなしみったれちゃいませんよ。ベースだけでもずらーっと36個ね、ホームベースだけでも8つありましたからね、もうグラウンド狭しとね、守備のやつらが300人ずらーっと守ってるところで、ピッチャーが8人いっぺんにうわーっと投げるんですよ。で、あっちでもこっちでも打って走ってね、あれはボールが20個くらい飛び交ってましたかね。試合を決めたのが確か99回の裏、27点差をひっくり返す満塁ホームラン、37点が一気に追加になって477対487の見事なサヨナラゲームでした。冗談言っちゃいけない。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語南米滞在記でした、
バカバカしい
壮大なバカバカしいお話でした、
でこういうこのぐらいの軽いね、話っていうのがあの古典っぽくてね、好きなんですよ、
すごくこう想像しても面白いですよ、
そうそう、何の役にも立たないというのがね、落語っぽいな。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。いやー、原油の、ね、価格が上がって下がってというのは原因もいろいろあるし、ね、それによって原油の価格変動によって影響を受ける分野というのも身の回りにたくさんあると、
たくさんあるし、
だからね、これ分析しようによってはとっても面白そうだけれども、あんまりに広くて我々の手に負えないという気もするんでね。
ここで番組に届いていますメッセージご紹介いたします。はい、神奈川県にお住まいの30歳女性の方、はい、天ぷらモスさん、
はい、
長時間ではない番組ですが、聞く空気清浄機というか、空気も体もきれいになる感じでとても好きです。
ありがとうございます。嬉しい、ありがたいですね。
聞く 空気清浄機、
うん、素晴らしい。我々の業界ではデトックスという
毒を出してください、はい、
ありがとうございます、はい、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分プレゼントしています、うん、あとみずほ証券のホームページで番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています、
は
い、
ぜひぜひ。
さあ談笑さん、来週は、
来週は私たちがこれまでチャレンジしてきた株式投資トレーニング報告の回をお送りいたします。ちなみに私は意外にね持ち直してるかもしれないんですよ、お楽しみに、一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京フェバダンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は、みずほ証券の提供でお送りしました。